どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェスティルではあるのでマスクを外させていただきます。申し訳ありません。1分動画に入る前にですね、先週ですね、私の母の木原康子がですね、金曜日の日に、食事が喉をあんまり通らなくなってきてて、すごく量が少なかったみたいで、その結果、まあ、細ったわけじゃないんですけど、栄養失調のような状態になって、立ち上がるのがやっと歩くことができない状況で、まあ、介護している姉が2人いるんですけど、姉が1人は、まあ、股関節手術をしたんですし、もう1人は病気なんですね。ヘルニアじゃなくて、それでちょっととてもちょっとこれ以上はできないということで、特に2番目の姉はもう本当に心も時間も尽くしてやってくれたんですけど、お金も尽くしてやってくれたんですけど、ちょっとその姉が悲鳴を上げて、こっちがどうしてもこのままだともう倒れてしまうということで、でお母さんもちょっとちょっと大変な状況になってきたので、入院しないとダメだろうということで、大阪は今すごい状況なので、入院したくても受け取ってくれる病院が全くなかったんですが、以前入っていた志音病院というのがあるんですけど、そこに、まあ、そこだけ受け取ってくれるということで、まあ、とても車やタクシー乗れることもできないので、救急車を呼んで救急車で運んでもらって、で志音病院が受け取ってくれるということで、志音病院で運んでもらって入院しました。で食べてなかったんで、あんまり、まあ、点滴を今しております。で、まあ、これで、ね、体力が戻ってくればと思っていますけれども、まあ、ぜひお祈りください。それで、2人の姉がね、ちょっとこれで休めるかと思いますし、まあ、私来週行程だったんですけど、まあ、大阪には東京に行程があるので大阪経由で行こうと思ってますけども、まあ、行っても20日までは緊急事態宣言なので面会はできないんですけども、まあ、主治医には会えるかなと思うんですが、まあ、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。それが金曜日、同じ金曜日の日ですね、野見山牧師がお家に帰られるとご主人が倒れておられて、それで、まあ主治医に電話したら救急車を呼びなさいということで救急車を呼びまして、母も熱が出てたんです。か、ね、で人も、匠さんも熱が出てたんですね。それで、まあ、どちらも救急車でやはり運ばれて、セーフラ病院が受け取ってくれたそうですけども、セーフラスコ病院に行って、それで、まあ、ということです。母も PCR 検査をして陰性でして、匠さんは PCR じゃないけど抗体検査かな、全部陰性だったんで、インフルエンザの店で大丈夫だったんですけども、まあ、やはりちょっと肺気腫かなんかかかってあったから入院しなさいということで入院されています。明日 PCR の検査をするんですけども、昨日は行かれたら会うことはできないんですけど、ね、やっぱり今ね、面会させてもらいながら、まあ、看護師さんの話ではとても元気になっているということで、まあ、ほっとしましたけれども、まあ、続けてお祈りしてほしいと思います。それとは別にですね、ヨハネ兄弟もちょっと熱を出しましてですね、ですごいですよ。やっぱりすぐ長崎県は PCR 検査をしてくれるんですけど、陰性だから大丈夫だったんですけどね、まあ、ちょっと一応念のために病院に行けってことになったんですけど、簡単に病院に見てもらえなくて、病院に行かせたらまず県庁に行って PCR 検査をして陰性だと分かったら、それでもまだちょっとすぐは見てくれなくて、駐車場かなんかに行ってかな、それでなんか別室に通されて、主治医の先生はすごい防護服、よくテレビで言ってあれを全部やってきて、それで薬もらう時も薬のところもまたそのトップの人は防護服を着てやってきてっていう、あれ皆さんね、やっぱり医療現場は全然違うんですね。やっぱりちょっと一回行くといいかもしれませんね。そういう状況でした。だから一般人とは随分現場は違うんだなという、ね、ことですね、思わされますけど、まあ大丈夫でよかったですけど、なぜこんな話をしたかというと、性の値がすごく強くなってきてるんです。でもその一方で攻撃も強くなってきている。で、間違えてほしくないのは、攻撃っていうのは我々に対してサタンが攻撃してきてなくて、私たちの方が、この世はサタンの支配になると書いてある、人間の罪を犯した結果ね、そのサタンを支配しているこの世に向かって神様に取り戻すために踏み込み始めたんですね。本気になってね、こっちが攻め込んでるのでぶつかりが来てるんですね。でこっちが本気である分余計ぶつかりが強いんですね。だからどうぞサタンに攻撃されてるんじゃなくて、私たちがサタンの陣営に踏み込んで、サタンの分を神のもとに取り戻すためにどんどん踏み込んでるわけです、信仰を持ってね。だからその分ぶつかりが来てるというのも当然ぶつかってるわけです、サタンはね。そういう意味で攻撃が強くなってるということですね。だからそこは誤解しないでください。で、主はもう完全に勝利を取っておられますからね、そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。 で、まあ、そういう中で愛さんが行ったんですけど、とってもよかったですね。で、愛さんがさっき言ったプラスですね、長崎教が誕生日だったことと、で今日ですね、江島夫妻 の結婚記念日であると同時にですね、私の妻のお父さんの、ね、佐久間和夫さんの誕生日でもあります。ちょっとオンラインに入れなかったんですけどね、みんなでお祝いできるで本当に感謝をしております。まあ、そういうことがあったんですね。だからなんか死の働きがぐっと進んでるんだけど、同時にぶつかりも来てるってことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それでですね、野見山匠さんと母のためにですね、お祈りしてほしいと思うんですけど、祈祷部だからご主人のことだけどいいですかね、野見山牧師のお祈りしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。ワイヤレス持ってって、はい、
お祈りいたします。愛する天のお父様、心から主の皆を褒めたたえます。ちょっと体調崩して入院しましたけど、このことも感謝いたします。あなたが食事もできない点滴だけのところで深く語ってくださることありがとうございます。鹿児島にいた時、一度も顔を見なかったお家デブラ牧師、泉ちゃんたちを送ってくださいました。洗礼の時には必ず共に喜ぶことができることをありがとうございます。その備えをあなたが今してくださっていることを心から感謝します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
母のことを祈ってもらおうと思ったんですけど、
はい、あ、じゃあすいませんじゃあお祈りします。天のお父様、安子さんを心から感謝します。いや、本当にお父様、全然また会うこともできない、オンラインもできない状況ですが、イエス様は本当に愛してくださっています。この長崎教会のため創設初めからずっと祈ってくださいました。今私たちがまた心を一つにして安子さんのために祈ることができることを心から感謝します。イエス様、あなた完全に癒し、まだまだ使命があります。その使命を全うすることができるように主の助けを与えてくださっていること本当にありがとうございます。共に祈る時を与えてくださることを感謝いたします。そのために教会も今整え備えさせてくださっていることをありがとうございます。今日も守ってください。痛みなど決してないように、そして主が共にいてくださり、深い主の語りかけがありますようにお願いいたします。元気になって会う時を必ず備えておられることを感謝いたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
はい、ありがとうございます。どうぞ続けてお祈りください。お願いします。それじゃあ、1分動画を見てもらいます。今日ちょっと時間があまりありませんので、一つだけ今日の聖書ってこんなに面白いね、見ていただきたいと思います。お願いします。
病気を治すために使わされた。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。ルカの福音書9章2節。イエスは使徒として選んだ12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになりました。それから彼らを神の国を述べ伝え、病気を治すために使わされました。12人はイエスの言われる通りに出かけていって、村から村へと回りながら至る所で福音を述べ伝え、病気を治しました。主イエスが言われた通りに彼らが従って出て行き、福音を述べ伝えた時、病気が治ったのです。それはイエスが病気を治すために彼らを使わされたからです。主イエスがあなたや私を使わされる時、唇に福音を、その手に癒しの力と権威を持って使わせてくださいます。それが会社であっても、家庭であっても、地域や教会であっても、主イエスが私たちを使わされるとき、福音を語り、病気を治す力と権威を授けてくださるのです。主イエスはあなたを通して病気を治してくださいます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。ルカの福音書の11章の9節から見ていきたいと思いますけれども、 私はあなた方に言います。有名な言葉ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。すごく有名な言葉なんですけれども、ここで十節で誰であってもって書いてあるんですね。でこれ誰であってもだから誰であってもなんですけど、時々ある方の聖書はなんか透かしたらあなたは別例外って書いてあるのが冗談ですよ自分はちょっとそうじゃないかなって思ってしまう人はいるようですが、これは 100% 惑わしです。誰であってもって聖書が言ってね、誰であっても求めると受けるし、探すと見つかるし、叩くと開かれるんですね。ただこれ言語ではね、求め続けなさい、動作の継続を見せて求め続けていくとき与えられますよってことなんですね。でその前の5節から、今読まなかったけど8節までにですね、夜中に友人が訪ねてきて出してあるものはないから別の友人のところにね、パン3つ貸してくれって言いに来たと。でもそしたらもう寝てしまってて、ね、子供も寝てるから面倒かけないでくれって言うんだけど、あくまで頼み続けたら起きてやってくれるよって話があるんですね。でこれは普通ちょっと非常識な求めなんだけど、それでも大胆に厚かましいぐらい求めていけば、また本当にしつこく求めていけば答えられるということで、どういうことかというと、大胆に諦めないで継続して求めると必ず答えられるということなんですね。ですぐ答えられることもあるけども、すぐ答えられなくても必ず答えられるから、諦めないで答えられるまで祈り続けなさいということなんですね。で求める人は多いんですけれども、結構諦めちゃったりするんです。でも求めた時に必ず答えられるから、ある時はもうすぐでしょう、ある時は1週間、ある時は1月でも、あるものは1年10年かったとしても求め続けていく時に必ず答えられるんですね。だから答えられるまで求めるってことがポイントですね。これをね、ぜひ知っててほしいんですね。その時に神様は必ず答えてくださるってことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。でこれはまあ1つ目ね。で2つ目のポイントはちょっと駆け足ですけれども、11節からあなた方の中、じゃあなぜ答えられるのかって言ったら、11節あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるようなものが違いで言ってるでしょうか。卵をくださいというのに誰がそれを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですと。私子供が8人いますけども、魚をくださいって言ったらですね、蛇を与えるということはないですね。魚の種類がね、何になるかとまた別ですけどもね、魚好きな人はいますけどね、赤魚になるのか、サバになるのか、タイになるのか、イカになるのか、タコになるのか分かりませんが、しかし、それは好みってあると思うんですね。それは分かるけど、魚をくださいって蛇を与えることはしないと、卵をくださいって言ったのにサソリを与えないだろうって、父親ならね、魚をくださいって言ったらね、その子が一番好きな魚を与えたいと思う。高い安いってよりもね、私はね、安いのが好きなんですね、庶民だからねサバとかね、マグロはちょっと別ですけど、マグロの刺身は大好きですけども、でもで焼き魚か煮魚か揚げてる魚かとあるじゃないですか。で本当にその子が一番好きなと、それからその子に一番今いいものをあげたいと思うと思うんですね。で8人いたら8人みんな同じかというと、同じものを出すしかないから何も出しますけども、食事の時は。でももし一人一人連れて行ってどっかに食べに行くとしたら、その子が一番好むだろうところに食べに行くと思うんですよ、ね、長崎で言えば、一人は浜勝、一人はリンガハット、一人はジョイフル、全部庶民的ですけど何を言いたか分かりますかね。本当にその子が望むところに行くと思うんですね。それが違うなんですよ。で卵くださいって言ったら、誰が蛇をサソリ当たるかってね、ゆで卵か入り卵か、ね、生卵か、ね、温泉卵か分かんないけど良いものだよと思う。スーパーに行って卵買うときね、安いのあるでしょ。大抵私はそれしか買わないんですけど、もし子供が本当に必要だって言ったらですね、間違いなく私は安いの買わないと思います。色付きの大きな普段絶対買わない高いやつを買うと思いますね。で良いものを与えたいと思うんです。特に父親はね、母親の場合は生活がかかってるからね考えますけどね、父親の場合は良いものを買おうと思うんですね。で あのそこです。だから良いものを与えてくださいますよって意味なんですよ。ただね、その割にはその魚と蛇、卵とサソリっていうのはすごい例えが極端でしょ。これは一つはコントラスト、極端な方が分かりやすいから極端にしてた一つです。これは間違いなく。それだけじゃないんですね。私牧師をして33年、10年目ぐらいからね、分かり始めてきて今確信に至ってますけど、どうもね、人っていうのは神様に対してね、まあこの群れの人はみんな知ってるし体験してるから分かると思うけど、本当に神様は愛の方なんですね。で、私は愛されていますって最近よく言われますけど、何で言うかというと、愛されてますって告白して言わないとそう思えないぐらい愛に対する意志が弱いからなんです。私最初ですね、わざわざそんなこと言うのが当たり前じゃないかと思ったんですよね。 でも結構多くの人がですね、本当に神に愛されていて神は祭典以外しない、最後くらいに決まってるって思ってるかというと、必ずしもそうじゃない。結構日本語には触らぬ神にたたりなしって言葉があるじゃないですか、ね、あれは聖書ないですよ。でもあれは何かあったら、結局神様とは適当な距離を置いた方がいいと。あんまり懐に突っ込んで変なこと言ったら神を怒らせたら怖いぞってことなんですよね。でこれは間違ってます、聖書の神様。でも偶像の神だったらアブル分当たってるんです。でまた旧約聖書も本当に哀れ深い愛の神を書いてるんだけども、解釈を間違えて裁きと恐れっていうのを持ってる人は結構多い。だから間違えたら裁かれる。聞き従いも恵みなんで、聞き従うことで祝福されるんだけど、聞き従わないともう偉い目に遭う、聞き従わなかったからもう祝福受けれない、もうダメだって、で病気になる人結構いるんです。これ違うんですね。たとえ聞き従えなくても、そのことさえ気にしてくださる。で聞き従うと神は本当に祝福されるけど、失敗したとしても本当に主はきっと必ず気にしてくださる。それぐらい神は大きくて愛の方なんですけど、そういうふうに捉えてる人結構少ないんですね。だからこれね、魚と蛇、それからサンマとサソリですけども、どうぞ皆さんね、もしちょっとでもそういうイメージを持っている人がいたらですが、 100% 間違いです。神様は私たちに本当に良いものをくださる。一番良いものをくださる。一番良いのは一番高いとは限ってませんからね。今あなたにとって一番良いもの、それは高ければ高いもの、ね、高くなかったら高くないもの、値段関係ない、本当にあなたにとって一番良いものを与えてくださるんですね。これをしててほしいんですね。で時としてね、どこがいいんだってマイナスじゃないかと思うけど、もうちょっと待ってください。そしたらね、そのことを通して逆にね、自分が願ってたよりもっと良いものが来たりしますから。ちょっと時間がないから証しとかできませんけど、これは必ず起こるんですね。これをどうぞ覚えてほしいですね。例えば長男が行った高校と三男が行った高校は違うんですけど、受けたところは一緒なんです。長男は公立の方に行き、三男は私立の方に行った。でも三男は私立に行った結果、そこで本当に生きたんですね。部活も勉強も生き生きしましたね。で長男はその学校行った結果生き生きしたんですね。でどっちが良かったんじゃなくて、神様はどちらにも良かった。おそらく長男はね、公立に行ったらね、ちょっと違った人生なんだと思うんですよね。だから本当に人はね、すぐ判断するけど、実は思い通りにいかなかったりした時に慌てないでね、絶対神は最大のものを与えてくださるから。神は最善以外できないんです。今だけ見たらそうじゃなくても、実はその向こうにもっと大きな祭典が用意されているということはね、覚えててほしいというふうに思います。だから例えばね、母もそれから匠さんも入院しましたけど、必ずこの後ね、素晴らしい証を神が用意しているということはね、我々は知ってるんです。だからそれ、ね、それだけに覚えてほしいと思いますね。それが2つ目で、3つ目、今日の大事なところですけど、3つ目にとすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さないことがありましょうって書いてますね。で一番良いものは何かというと、聖霊様なんです。聖霊様に勝るプレゼントはないんです。で私たちが自分の罪を悔い改めてイエス様を十字架を信じた時、聖霊が与えられたんですね。すでに与えられてるんですけど、この聖霊に満たされる時に、その聖霊様はどんなことでもできるんですよね。で聖霊様ってのは神様なんですね。ちょっとまた学びましょう。三位一体って言葉ありますけれども、父なる神様と子なるイエス様と聖霊なる神様。で父なる神様を第一学って言うんですけど、ペルソナって言うんですね。パーソナル、英語のパーソナルから来てますが、ペルソナってのは人格です、ギリシャ語でね。人格って神格と言ってもいいけど神だから、ね、で子なるイエス様は第二学って言うんですね。 で、聖霊なる神様は第三位格って、これ3つで1つなんだ、だから三位一体って言うんですけど、聖霊様は神様なんです。だから皆さんのうちに聖霊がおられるってことは神が住んでおられるんです。知ってました？お互いのうちに神が住んでるんですよ。なんか気安く言わないでくださいって感じですね。神がお互い住んでるんですね。で、ってことは神がうちに住んでる。で、この神様はペルソナ、人格を持ってるから私たちと交わられるんです。人とこうやって話をしたり、親しい人とは交わりますね。同じようにペルソナは人格を持っていて私たちと交わってくださるんですね。だから私たちとこう生きた交わりができる。でも結構ね、聖霊様とゆっくり交わってない方がいるんですね。困った時に本当に聖霊様に呼び頼んでね、行くと聖霊様に助けてくださるんですね。で、聖霊様のことを聖書なんだけど、慰め主、助け主、励ましてくださる方、導いてくださる方、教えてくださる方、真理を解き明かす方、イエス・キリストを指し示す方って書いてあるんですね。だから聖霊様がいらっしゃると私たちは導かれるし、助けてもらえるし、慰めてもらえるし、助けてもらえるんですよ。で、聖霊様の方はあなたにそうしたくてたまらないんです。で、私たちがね、心を開いてそれを聖霊に求めると、聖霊は喜んでしてくださるんです。で、イエス様はその最も良い聖霊様を与えてくださったんだけど、その聖霊様ともっと生きた交わりをして聖霊様を満たされることが鍵なんですね。弟子たちはね、ペンテコステの日に聖霊に臨まれて、あの時聖霊を初めて受けて同時に満たされたんですけども、私たちはだからもう聖霊はすでにいるんですけども、同時に満たされることも起こることがあるけど、満たされることといることとはまたちょっと違って、本当にこの聖霊に満たされると私たちはね、聖霊の支配の中に入るから変わるんですね。例えばデニシー・モーセ・ヒカル君ね、何度も話してる、彼はすでにクリスチャン2世で進学校にも入ってて、でもね、目は死んでおりました、進学生だけどね。それで、まあお母さんに言われて、実はバイクを買いたかったけど、まあバイク買うお金でアメリカに行ったわけですね。その行ったセミナーの時に一番後ろに座って、最後にマイリンさんが拍手しましょうって言うから、まあじゃあしようと思って、まあこんなふうに拍手しようと思って、こんなふうに本人言ってこんなふうにね、拍手しようと思ったら勝手に手を上に行ってこう拍手したんですって。コンサートに行った時、その世代は今じゃないけど、その世代はこう上にこう手を置いてね、こうやってお尻を振る、そういう世代だったそうです。教えてくれました。で、そんなつもりなかったのに勝手に手に上行って拍手した瞬間に聖霊に臨まれたんです。聖霊いたんです、すでに、いいですか、すでにいたんだけども、その時聖霊に臨まれたんです、満たされたんですね。そしたら今まで幼い頃からずっと聞いていた聖書の真理も知ってる、理解してる、知識はある、でも知ってるだけで経験してない、自分のものになってない、それが聖霊の前の時にダーッて喜びがもう内側から突き上げてきて、もう嬉しくてたまらなくなって、今まで聞いてたこと、頭の知識が真理が分かったんで、に皆さんね、聖霖がおられて聖霊満たされた人は聖書と解き明かすと聖書が理解できるんです。イエス様を信じてない人は聖霊がおられませんから、聖書を理解して難しい学問はするでしょう。でも彼らに真理は分かりません。もっともらしい嘘をいっぱいついています。大学で散々やりました。でもね、聖書を解き明かすことができるのは聖霊様なんです。でね、聖霊が来た時ね、分かる。それで彼喜んでロサンゼルス行って、私捕まえて1時間、私疲れ切っていたのに、今日の誰かのようにゆっくり休みたいのに大声出して起こされる。あれ、バンバンバンバン、もう俺喜んで喜んで喜んでこう話しまくったので、帰りの当時ソウル経由だったけど、ソウル経由の飛行機にソウルまで行って、その後ソウルの空港でもさし、こう一睡もしないんです、眠たくないんですって。もう聖書を読んで賛美したり悔い改めたり涙流したりで、あんまり彼が変わったんで、バスケットやってたね、こうすごい結婚式来たでしょ、こうすごい体育、もうどこからも体育会系っていうバスケットバリバリでやってたから、強かったからね、彼のチームはね。その子たちがね、14人全員イエス様を信じたんです。彼を見て、彼の証を聞いて、あれね、はっきり聖霊の働きなんですよ。聖霊が来るとその人を作り変えるし、身がつくんです。これ人の努力とかじゃないんです、身がつくんです。全く変わっちゃったんで、もう一人ね、うちの教会にもいるんです。木原ヨハネって言うんですね。先週の第三礼拝で話したそうですから、詳しくはそこで聞いてください。彼もですね、大学生活でこうね、いろいろあって虚しくて、でも教会に対しても親に対しても、まあいろんな思いがあってですね、 ところがお姉さんがですね、パトモスに行こうって言ってですね、ヨハネだからパトモスにですね行ったんですね。で私に電話してきたんですね、長女はね、お父さんってヨハネに行っていいか、ヨハネと言っていいかなってね、ああって言ってね、本当ならね、まずお父さんだと思うんだけど、ね、ちょっと今回示しがあるからヨハネに献金したいって、ヨハネと行こうと思うけどいいかなって言って、長女はね、私のこと分かってるんですよね、一言言ってくれれば私はですね、もうどうぞどうぞ言ってくださいって言うんですけどね、その一言がないとね、私を差し置いてヨハネに献金して、ヨハネと言ったことでね、傷つき怒るんです。くだらないと思うでしょう、どうぞ思ってください、くだらないです、くだらないんです人間って。その一言があったらもうそれで全然ね、もう心からね、パッと難しくせんと祈れるんですけど、その一言がないとですね、なんで私を置いて向こうなんだろうって、私が牧師なのにね、もうなんでなんだろうってそうなるんですよ。くだらないですね人間って。一言で自分のこと言ってるんですよ、くだらないですね、その通りくだらないんです、そんなもんなんです人間って、ね、でもね、娘は私のことよく分かってるんですね、ちゃんと一本電話してきたの。もうだからね、私はもう心から喜んで送り出しました、ね、真剣に飲みましたし、その行く飛行機の中でね、信じられちゃったの。聖書は神の言葉だって分かったんですよ、これ頭じゃなくて霊に。ビリー・グラハムってあるでしょ、世界的な伝道者、あの人はこれが神の言葉だって分からなくて祈ったんです、森の中に入って、これが神の言葉だって分かったの。そこから彼は全く変わるんです。で、あの大伝道者が生まれるんです。今ね牧師が大伝道者のことはちょっと分かりませんが、いや分からないことはない、否定的なことはない、大牧者となりますがそこで分かったん。そしたらですね、言ってましたね、普通語りかけを受けるのにね、こう聖書見ながらね、語りかけてくださいって言うんですよ。読んでる箇所どこ読んでも全部語ってくるんですって。もうどこ読んでも全部が語りかけてきて、全部がもう神の言葉で語ってくるんですって。分かります、聖霊の名前と。そうなんです、私がいつも話すダビデ村上牧師ね、あの人イエス様信じたんです、教会も来てたんです、イエス様大好きだったんです、だから家族のために思って、でもお酒もやめれないしギャンブルもやめれなかったんです。で、どうしても本当にイエス様愛して聖霊もらえるのにできなくて困って、それで自殺しようとしたんです、何度も言ってるけど。そして自殺した時にこう、ね、神様がふーって流してくださって、後ろから私も来なさいって言われて、彼はそれ教会行ったわけですよ。教会行った時に聖霊に臨まれたんです。それまで聖霊いたけど、聖霊が彼を満たしたんです。その瞬間彼はもう完全に解放されたんです。彼が頑張ったんじゃないんです、彼がどんなに頑張ったってお酒もタバコも、ギャンブルもやめなかったんで、やめたかったのに、クリスチャンになったから、家族のこと思うようになったから、どうしてもできなかったんです。でも彼が聖霊の止まれた時に完全に切れた。お酒もね、お酒やめようと思わなかったみたいですね好きだったから。ところが娘をこづいたらね、娘の頭は石頭でね、腫れなくて自分の手の骨が折れた。大好きな片枠大工の仕事ができなかった。2週間真面目ですよ、2週間仕事できなかった。神の、ね、正しい、愛のように懲らしめですね。その時彼分かった、これは神様が言ってるって、本当にまずいって初めて本気になった。それで真剣に悔い改めた。でも彼言ってました、悔い改めてやめれるもんじゃないと思ってた。でも真剣に悔い改めたら、で神様に祈ったんで、とても自分はやめれないって、本当にすいませんって、でもタバコやめれないんです、助けてくださいって真剣に祈った。次の日の朝起きた時に全くお酒がもういらないと思ったんですって。でも思った、数日経ったら変わるだろうって。それ以来から一滴も飲んでないんです。もう何年、10年以上経つと思います。前も言った、今では酒飲みが嫌なんですいや本当に嫌なんです、よく言うわと思うよね山田牧師も言ったらもっと分かります。だから聖霊が臨むとき、聖霊が働くとき、私たちは変えれる。で、自分でね、努力して頑張って何とかしようと思ってね、許そうと思ったり愛そうと思ったり変わろうと思ったり、やめようと思ってできなくなってる人、やめれなかった人、愛せなかった人、許せなかった人、自分を責めないで、それは間違いなく罪です。でもあなたも私も罪人なんです。私たちの肉の力ではできっこないんです。できないからと落ち込むんじゃなくて、できないことを認めましょう。あ、神様、本当に私は罪人です、ね、今までどうしようもない罪人って言われて、俺は違うと思ったけど、そうじゃありません、私もどうしようもない罪人でしたって、俺は違うってね、思ってました、すいません、本当に自分もどうしようもない罪人でした、認めて悔い改めて主に従ってほしい。自分にはとてもできないから、聖霊様助けてくださいって本気になって聖霊に求めるんですね。頑張れって言ってませんよ、 聖霊を求めるんですね。その時にね、大事なのはこれ聖霊をくださいがありましょうかってことは、最高のは聖霊だよって、聖霊が来れば解決するんだよって、聖霊が望めば変わるんだよって、笑顔を作るのに歯医者に行く必要はないんです。神様、笑顔を作りたくても緊張しまくってしまいます。聖霊様、どうぞ私を満たしてください、聖霊満たしてくださいって、こう聖霊が来れば笑うなって言われても笑顔がこぼれてしまう。本当なんですよ。聖霊満たされてる時ってね、てか聖霊に臨まれるとね、変わるんですね、この人って。で、ここでどうして聖霊くださることがありましょうっていうのは、一番良いものは聖霊なんですよって。だからいいですか、いろんなものを求めてください。具体的に大胆に遠慮せずに、そして神様から良いものいっぱい受けましょう。でも最高のプレゼントは聖霊なんですよ。そして聖霊はすでに与えられてるんですよ。ただこの聖霊様ともっと交わり、この聖霊様にもっと満たされなさいってことなんですよ。あまりにも私たちは自分で何とかしようと頑張ってしまうんです。せっかく聖霊様がおられるのに、もっとこの聖霊様に頼って、もっとこの聖霊様にやっていただければいいんです。その時にね、今まで越えなかった壁を越えれるんです。どうしてもやめなかったことやめれるし、許せなかった人を許せるし、変わっていくんです。これね、神が働かれるから、人じゃない。でそして思う、あ、これは恵みだって。でクリスチャンよく恵みって言うじゃないですか。本当に恵みなんですよ。聖霊がしてくださるんですね。これをね、どうぞ覚えてほしいんですね。もうすいません、時間が来てるからもう終わらないといけませんけど、そのことをね、今日はね、このどうして聖霊くださないことがありましょうって、ここを話せって言われたんですよ、今日はね。なんかだから、あのいつもね、求めなさいって話はしますけども、必ず与えられるから遠慮しないで、厚かましいぐらい大胆に求めましょう。すぐ与えられることもあれば、待たないといけないこともあるんですけど、必ず与えられます。で、そうそう、待ってる人ね、忍耐ってことを言うとね、ああ、やっぱり忍耐か、待たないといけないってすぐ思うでしょ。そうなんですけども、あのね、忍耐のための忍耐はないから、必ず答えられるんです。そして今ね、この TRA って群れとしては、長崎教会としては成就の時が始まってきてるんです。でも教会っていうのは人、建物より人だから、お互いの人生に待ってきたことがあるでしょ。信じて待ってきたこと、祈ってるけどまだ答えられてないことがあるでしょ。それがこれから具体的に成就します。いつかじゃありません。いつか、永遠のいつかって言わないでください。いつか、いつか、いつかってじゃなくて、6月5日とか言いませんけど、本当に答えられる時が始まってきてる。それをどうぞ覚えてほしいと思います、ね。そして次に、本当に父なる神様はあなたを愛しておられて、最善のものを与えたい、最高のものを与えたいんです。私は罪人なの、ここに書いてあるように、あの、悪いものではあっても、私自分は悪いものってのはつまり罪人なんですよ。子供のことをとっても思ってるけど、私が思って最善と思ってやったら、かえって子供にとっては必ずしも最善なかったことも人生にはあるだろうし、ね、いいと思って言ったことはかえって子供にとってはマイナスだったこともあったかもしれません。いや、きっとあったと思います。本当に申し訳ないと思うけど、私は間違える罪人なんです。でも父なる神様は本当にあなたのことを愛していて、祭奠を与えたいんです。これはもう見事なぐらいそうなんですね。で、それを覚えてください。そして最高のものは聖霊なんです。これ与えられてるんです。聖霊様と交わって、この方にもっともっと私たちの人生をあの中で働いていただきましょう。この方に、聖霊様に自由にしていただきましょう。聖霊に自由になるってことはね、 あなたを失うことじゃないですよ。あなたが生かされることなんですよ。最高のもので満たされることなんですよね。一番良い人生を歩けることなんですね。だからこの方にね、もう本当にあなたの人生をご自由に使ってというか、ご自由にこの方に導いていただきましょう。で、あなたの願いを素直に言えばいいんです。これをしてほしい、ああしてほしい、聖霊様に願いってください。そうするとね、交わりが始まるから、あなたが分かるように答えてくれるから。これはね、体験しないと分からないじゃないですか。体験できます、誰でも。それをね、ぜひね、皆さんやっていただきたいというふうに思います。ちょっと時間が押してしまいましたね、すいません。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに語ってくださる神様であることをありがとうございます。どうぞ聖霊様をくださった主よ、内なる聖霊様が私たち一人一人を満たしてくださって、一人一人が今直面していることに対する解決と勝利、また本当に神の栄光を持って不可能を可能にしてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思いますけど、罪があると祈りは答えないので、まず悔やみをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、体を癒し、問題を癒し、解決を与え、勝利を与えてください。導きを与えてください。イエス・キリストによって心と体を完全に癒されよ。受けたと信じなさい。あなたを受けたと信じて告白している告白は虚しく地に落ちてはいません。それは天に届いており、病に向かってサタンに向かってその言葉は切りつけています。安心しなさい。それは突然やってくる。あなたの告白通りにことはなると主は教えます。私は必ず報いる神、答える神であると主は言います。ちょっと遠回りに見えた、自分の願った通りいかなくて遠回りに見えた人いますが、その遠回りは後になってあなたにとっては宝となるでしょう。遠回りの結果、与えられる道があり、開かれる扉がある。それはあなたの人生にとって最も良かったということが後に分かります。愛する子よ、私はあなたに再現しか与えません。遠回りと思えたこのことを喜びなさい。私はあなたを必ず祝福する。そして最高のものを用意していると言われます。膝の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。体温を完全に、ある方は低血圧、低体温なんですかね。ある方は血圧が高い方、血圧を下げてくださり、体温が低い方、これを癒してください。イエス様って命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。がんを取り除いてください。子宮にあるがん、肺にあるがん、またこの体中にあるがんをイエス様って命ずる。聖霊の火によって焼き尽くされなさい。イエス様ってがんよ、消えてなくなる。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。